FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
今回の建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話は、7月18日月曜日に和田山ジュピターホールにて行われましたグローイングさんの賢い家づくり勉強会の模様をお送りいたします。さあ、今回は勉強会の模様、そして実際に勉強会に参加されていました皆さんにお話をお伺いしました模様もお送りいたします。
じゃあ次、じゃあそういったね、お家、次はじゃあ家を建てるためには誰に相談したらいいのかっていうところですね。まあ、おしゃれな服が着たいなと思ったらカリスマのショップ店員さんであったりだとか、まあ、思い出の頃旅行がしたいよと思ったらツアーコンサートですね。じゃあかっこよくて住み心地の良い家が欲しい建築家って書いてありますけども、結論から申し上げますと、もしですね、皆さん機会がありましたら、あの建築家との家づくりっていうのをぜひしていただいたらいいんではないかなというふうに思います、建築家で。それはなぜなのかって言いましたら、私も普段設計をするわけですけども、やっぱりですね、あの建築家と私のデザイン力というと全く違います。全く違う。彼らは365日24時間建築のことしかやってないんですね。僕は今現在ここでセミナーもしてます、営業もしてます、他の会社のコンサルタントもします、設計もします、いろんなことをしてるんですよ。やっぱりじゃあお客さんがこうしたいって言ったことに対して、私だったら2つ3つの解決策が出せるかもしれないけども、プロの建築家でありましたら10、20出せるんですね。引き出しが違います。だから、まあ、そういった形でですね、初めて家づくりする方へ自らの芸術性と幅広い建築知識によって、まあ、夢を実現するのが仕事なので、まあ、そういったですね、建築家と家づくりをしていただいたら、きっとですね、満足度高い家づくりができるのではないかなというふうに思います。で、まあ、外部の建築家っていうのはですね、生活スタイルに合わせた過ごしやすい家、ここポイントですね。ここがポイントです。まあ、後ほどちょっと詳しくしましょうかね。で、機能美から衣装性を逆算して提案で、本当のプロは1億円の家も1000万円の家も手は抜かないで、こういったところが、特徴になってきます。で、じゃあどのようにプランニングしていくのか、まあ、そういった一例をですね、ちょっと考えとご説明しますと、建築家っていうのはですね、何が得意かと言いましたら、敷地を読むっていうのが得意なんですね。敷地を読む、どういうことかと言いましたら、敷地の形状がどうなのか、隣の家の窓がどこにあるのか、この家は どこから何を見たらロケーションがいいのか、周りの周辺環境はどうなのか、どこから見たらこの家はかっこよく見えるのか、そういったことですね。こういったことを見てきます。僕らでもよくこの辺のね、新しく見学会ですよってしてるお家があるんですけど、よく思うのが、玄関がね、ポンと玄関がある面がありますね。例えばここに玄関がこうあってします。玄関があるのに、その横ちょっと行ったらこの辺に勝手口があるのを知ってあるんですね。僕からしてみたら、なんで玄関の一番顔にすぐ側面に勝手口を持ってくるようなプランを買うのって思うんですよ。人間でいうと、まあ、筋肉マンでいうと額に肉って書かれてるんですね。恥ずかしいお家です。僕からするとですね、やっぱデザインっていうのがあるんですよ。別に玄関のある面に勝手口持ってこなくてもいいじゃないですかって言います。プランを変えれば、別に側面から出るような勝手口の出入りって、なんか出入りされてるのが玄関の正面見られるとかっこ悪くないですか。皆さんが玄関からこう入った時に、お客さん来られた時に勝手口から出てて、あ、どうもみたいなね、そんなとこ勝手口持ってくることがナンセンスだと思うんですけど、まあ、そういったことはまずないですね。まずないです。で、それからここですね、お客様の要望をしっかりとヒアリングして、その要望についてさまざまなアドバイスをしてくれる建築家と家づくりしましょうということで、こんなヒアリングしません。リビングはどれぐらい必要ですか、2階にトイレは必要ですか、この上は何部屋必要ですかとかね。これはまあ、多少はしますよ。多少はしますけど、基本的にはライフスタイルをヒアリングします。 新しいお家でどういう生活したいですか、子供さんとどういう生活したいですか、時には子供さんにどういう家に住みたい聞いたりとかね、どういうふうな形の生活、例えばリビング中心の生活、いろんなことをヒアリングしていきます。でその中で、まあ、ライフスタイルを実現してくれる建築家と家づくりしましょうということで、ちょっと一例を挙げます と、これ実際に立った実装ですね、このご家族、ご主人さんと奥さんと長女と長男、この4人のご家族ですね、この4人のご家族が普通にですね、工務店さんとかハウスメーカーさんに行かれると、どういうヒアリングを受けるかといいましたら、おそらくこうなんですね。奥さん、キッチンは壁付けがいいですか、対面がいいですか、1階に和室いますか、和室がいるとしたらリビングにくっついてる方がいいですか、離れてる方がいいですか、2階にバルコニーいりますか、トイレはいりますか、ウォークインクローゼットいりますか、こんなヒアリングなんですね。でこれは何を聞いてるかと言いましたら、お客さんが欲しいと思っている間取りを聞いてるだけです。間取り、ね、その間取りをじゃあ大きくしたり小さくしたり、じゃあちょっとかっこよくしようかなと思ったら外にギア根をつけてみたり、そんなことでプラン構成するのは多分ですね、皆さんの要望を間取りを聞いて私が今考えようと思ったら多分30分くらいできちゃいます。30分くらい、それぐらいのことなんですね。建築的な知識がある人は誰でもできちゃう。でも建築家っていうのはそういうヒアリングではないんですよ。基本的にはライフスタイルをヒアリングしていくので、奥さんお休みに何されますか、新しいお家で何したいですか、ご主人さん趣味は何ですか、子供さんに注意していることは何ですか、子供さんとどういう生活したいですか、そういったライフスタイルをヒアリングしていくんですね。じゃあこのご家族の場合、ご主人さん仕事の延長でもあるんですけども、DJ って分かりますかね、キュッキュッキュッてですね、でそういうことが趣味でされてます。音楽が好きなんですね。で奥さんは、手料理、ホームパーティーを開いたりとか、お友達に料理を振る舞ったりするのが好きだ。でお二人とも共通して多趣味な方で、ロードバイクだったりだとか、あとスキーとかね、そういったことをボードとかいろいろしてる。で子供ともこれからずっとやっていきたいんだけども、子供に一つのことを教えたい。遊ぶときには遊ぶ前の準備も必要だし、遊ぶときは思いっきり遊ぶ。でも例えばスキーとか行って帰ってきたらスキーの板を片付けたりだとか、ちゃんとメンテナンスする、それを全部することが本当の遊びだと。要するに遊んだだけ帰ってきて、あとはお父さんやっとってね、それではダメだっていうことですね。だからそういったことをちゃんと教えたいって言われました。話が変わります。この中でですね、家を建てられる際にもうキャッシュ現金で一括で建てられる方っていらっしゃいますか。いらっしゃらない。大阪行くとね、ちらほらおるんですよ。ちらほらいられます。まあ年配の方ですけどね、いらっしゃったらみんなが、ね、必ず振り返るんですよ。誰にっていう感じでみんな振り返るんですけど、ほとんどの方はですね、住宅ローンを使われますね、家建てるときに。でその時にやっぱり住宅ローンを組まれるということは、住宅ローン非常に大事です。こうね、物件価格イコール家を買うのに必要なお金ではありませんということで、本当の家の値段っていうのは何なのかっていうことをまず勉強しましょう。で例えば3000万円の住宅を購入しますと、まあ、物件価格3000万円ですね。それから諸経費っていうのがかかります、三角万円、それから丸々が××万円、ね、これを全部含めたものが本当の家の値段になるんですよ。でじゃあこの一体〇〇が何なのかっていうことなんですけど、いつもはこれね、当てていくんですけど、今日時間がないので、ね、そのままいきたいと思いますが、これ住宅ローンの金利、利息です。利息、一体いくら払うのか、最後の1円を払い切った時にいくら払ったか、それを合わせたものが本当の家の値段なんだよと。これをですね、皆さん頭の中に入れておいてください。大体皆さんお友達にですね、大体どれぐらいしたの、うん、大体これぐらい、3000万円物件買うというんですね。違いますよ、全部ローンを一体いくら払ったの、全部含めて本当の家の値段ですよ。だってお金借りてるときは金融機関に抵当を取られてますから、逆を言えば金融機関のものですからね、皆さんのものじゃないんですよということで、じゃあこの〇〇についてしっかり考えるかどうかということが大事になってくるよ。で人生で一番高い買い物は家ではない、どちらがいいですかということで、 A さん物件価格2800万円のものを購入されました。B さんは物件価格3000万円のものを購入されました。おそらくですけども、 A さんは、普通の住宅を買われたんでしょう。 B さんは今日の皆さんのように勉強に来られて、高性能な住宅がこれから必要だねということで、ランニングコストじゃなくてイニシャルですね、最初は高い金額のものを購入されました。 と同時に B さんは住宅ローンも勉強します。住宅ローンに戦略を持つということを勉強しました。結果総支払い額は4800万円で済みました。 A さんは2800万円の住宅が購入されてコツコツ滞納なく真面目に払い切った結果5000万円支払いました。どちらが得ですかっていうことですね。今日から皆さんはこの B さんになっていただきたいと思います。 B さん、ね、そのためにはローンの選び方とかね、ローンの返し方を知ってるだけで総支払い額は数百万単位も変わってきますよっていうことなんですが、はい、住宅の価格は購入金額だけではない。例えば土地の金額1200万とかね、本体金額、諸経費、あと付帯費用ですね、各種税金、まあ、消費税ちょっとね伸びそうですけど、消費税、不動産取得税、固定資産税、それからメンテナンス費用で、大事なのは光熱費ですね、光熱費それから住宅ローンの利息、これをトータルで考えましょうっていうトータルで。ですから毎月払うものっていうと、家を建てたら住宅ローンもありますね。それから光熱費、これも毎月払うんですよ。毎月払います。だからローコストな住宅を建てたら住宅ローンが家賃並み6万円だったかもしれない。でも光熱費2万5000円でトータルしたら8万5000円払いました。高性能な住宅だったら、住宅ローンが、7万5000円だった。7万5000円でも光熱費が1万円だったのでトータル8万5000円でした。その2つを比較するっていうことです。単なる住宅ローンの支払いだけでいきますと、当然ローコスト住宅の方が安くなりますよね。でも光熱費はたくさんかかりますから、それを比較しましょうね。トータルで考えましょうっていうことで、ここからですねちょっとシミュレーションしていきます。お手元の資料にはございませんので、
さあ、それでは本日和田山のジュピターホールで行われました賢い家づくり勉強会に参加されている方に少しお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はこちら和田山の市内から来られたんでしょうか。
そうです。
あ、なるほど、はい、なるほど。今日は今回この賢い家づくり勉強会というのは参加は初めてですか。
は初めてです。
初めてで、はいはい。またどうでしょうかね、こう参加されたちょっときっかけというのを教えてほしいんですけど、
ホームページ、はい、で拝見しまして、はい、で一度行ってみようかなと。
あ、なるほどなるほど。今日はですね、ご家族の方になって、ね、はいはい、お子さんも2人いらっしゃってということで、実際、今日の、まあ、お話を聞かれて、はい、まあ、ご主人さん自身がですね、こうちょっと印象に残ったこととか何かありましたでしょうか。
そうですね、もう全く、この家づくりをする、うん、まず何をやっていけばいいのかというのが全然わからなかったんですけども、はいはいはい、今日参加させていただいて、まずこれをしなきゃいけない、あれをしなきゃいけないという、まあ、順序というようなものが分かったんで、はい、まあ、よかったと思います、
はいはい、そうですよね、まあ、やっぱりこういろいろと普通の人が考える順番とはまた違う順番というのもあると思いますし、そうですね、はいはい、なおかつ、ね、やっぱり今日お子さんも、ね、いらっしゃる中で、はい、やっぱりどんな家をにしたいかというふうなこととか、ね、考えていらっしゃるかと思うんですけども、
はい、
何か、まあ、本当に些細なことでもいいんですけども、こんな家がいいなというふうなご質問希望とかありますでしょうかね。
そうですね、まあ、空間、まあ、住みやすい空間というか、まあ、住みやすい家がいいです。
あ、なるほど、はい、なるほど、はい、また今後もいろんなところでこう相談されるかと思いますけども、はい、また今日の勉強会のことを生かして、
はい
はい、素敵なお家を、
はい
はい、頑張っていただけたらと思います。
あ、はい、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。さあ、それでは本日の賢い家づくり勉強会に参加されている方々にお話をお伺いしたいと思います。こんにちは。
こんにちは、
はい。今日はどちらから来られたんでしょうか。
矢部市から来ました。
矢部市から、
はいはい。
この賢い家づくり勉強会は初めての参加。
そうですね、初めてです。
なるほど、なるほど。実際、この勉強会は何でこう知られたんでしょうか。
ホームページを見て、
あ、ホームページ、
まあ、家の見学会を来て行って、それで、まあ、こっちにある。
なるほど、
はい、予約してという形です。
来られたんですね、はいはい。実際に今日、まあ、参加されていろんなお話を聞かれたと思うんですけども、はい、ご主人さん自身がですね、こう一番こう印象に残ったこととか何かありますでしょうか。
そうですね、やっぱりその機密な断熱ですか、そういう話ですね、うん、それと、まあ、いつ、家を建てるのが一番 理想的なんかっていう話で、そういうのがまあだいぶためになったというか、今後の参考になりました。
はい、今日はご家族の皆さんですね、
はいはい、
来られている男の子の子もいらっしゃいますけども、やっぱりどうでしょうかね、ご主人さん自身がですね、じゃあ最後にちょっとお聞きしたいんですけども、はい、今後家を建てる際に、はい、まあ、やっぱりこうこんな家にしたいなっていう風な希望があるかと思うんですけども、
まあそうですね、やっぱり家に帰りたいというか、くつろげるようなね家にしたいな。
お家に帰ったらもうゆっくりくつろげるような家にしたいということですね、はい、また今後もいろんな勉強会など参加されるかと思いますけども、はい、まあ、今日のまた勉強会のことを生かして、
はい
はい、頑張っていただきたいと思います、
はい、
ありがとうございました。さあ、それでは続いても本日の賢い家づくり勉強会に参加されました、方々にお話をお伺いしたいと思います、どうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
今日はまずどちらから来られましたでしょうか。
日高町、
日高町から、はいはい、来られたということで、こちらの賢い家づくり勉強会は参加は初めてですか。
初めてです。
初めての参加で、どのようにしてこの家づくり勉強会を知りましたでしょうか。
ウッドプランさん の、 あの展示会の方にちょっとあの足を運びまして、
はい、
そこであの結構あの感銘を受けまして、
あ、なるほどなるほど、はい、でこれからいろいろと勉強会に参加していこうというふうなことで、グロエムさん
そうですね、
知ったということですね、はい、今日は、ご主人がお一人で参加されていらっしゃいましたけれども、実際に、どうでしたか、まあ、今日の勉強会を通してこうご主人さんがこう一番印象に残ったこととか何かありますでしょうかね。
その家づくりに対してのやっぱりあの情熱というんですかね、あのここをやはりあの僕らの知らないところを、うん、あのきっちり、教えていただいたと言いますか、まあ、その中で僕らもそうしたいなという、ね、感銘を受ける点が多々ありましたんで、
はい、なるほどなるほど。さあ、そしてね、今日は、まあ、ご主人さんだけが参加でしたけども、実際はご家族の方は皆さんで、
そうですね、今日はちょっとあの、うん、子供が、
はい、お子さんがね2人いらっしゃって、はい、どうでしょうかね、ご主人さん自身が、まあ、これからやっぱこう家を建てていかれるというふうな時に関して、
はい、
何かこうこういうふうな希望があるというのは何かありますでしょうかね。どんな家がいいかっていうのは、
やっぱりあの家族がこう楽しく過ごせるスペースをこういかにこう建築家の方がこう表現してもらえるかという期待もありますし、やっぱり、はい、あの一生に一度の買い物なので、
そうですね、大きな買い物でございますから、
みんなが納得、ね、できる
できるように
と、はい、
なるほど、まあ、あのいろんな、ね、趣味を合わせてっていうふうなところもありましたけども、例えばご自身なんか趣味とかあったりされますかね。
あ、僕はちょっと最近してないですけど、社交ダンスとか。
いいですね、はい、じゃあちょっとそういうちょっと広い空間があ
ったり、そういうフロアもあったらね、
面白いかもしれません。
面白いですけどね。
いいですね、はいはい、また、これからもいろんな勉強会など行かれると思いますので、ぜひとも素敵なお家作り、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。
今回は7月18日月曜日に和田山ジュピターホールで行われましたグローイングさんの賢い家づくり勉強会の模様をお送りいたしました。さあ、グローイングさんの賢い家づくり勉強会は田島では和田山ジュピターホール、そして豊岡市民プラザで開催をしております。家を考えていらっしゃる方はぜひご参加ください。建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話、このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。